今日は御箇所第3章です。このところでは指導者たちの悪のことが語られています。一節を見ますと、聞けヤコブの頭たち、イスラエルの家の首領たちと呼びかけがあります。これは北イスラエル王国を指導している者たちに語られた言葉であるわけです。あなた方は公正を知っているはずではないか。しかし彼らは公正に行っていなかった。二節には善を憎んで悪を愛する、そのようなことがなされていたわけです。その具体的なことは三節に私の民の肉を喰らいという言葉が出てきているわけですけれども、それは弱い者を虐げて圧政を行い、そしてまたそのような人たちからもう搾取していく、そのような指導を彼らはしていたわけです。しかしそれは神様が願っておられることではなかったわけです。神様が願っておられるのは自分のように隣人を愛する、それが神の律法であり、またなすべきことであったわけですけれども、全くそれとは真逆にし、弱いものを虐げ、そしてまたそういう人たちから金品を巻き上げるような、そのような悪い行いを彼らはしていた。ですから4節に、そのため彼らが主に叫んでも主は彼らに答えない、その時主は彼らから顔を隠される、彼らの行いが悪いからだ、そのように言われているわけです。またこの5節には預言者たちにも言われているわけですけれども、預言者たちも同じようなことをしていたわけです。それは噛む者が歯にあれば平和があるようにと叫ぶという言葉がありますけれども、噛む者っていうのはこれは食べ物のことです。ですから自分に良きものを与えてくれる人には平和があるように、しかし口に何も与えない者には聖戦を布告する、聖戦を布告するっていうのは何かっていうと、もう神様の裁きがあるぞと脅かすわけです。ですからそれは正しい予言ではなかった。むしろそれはもう自分勝手に自分本位に神の言葉を語る。ですから北イスラエル王国には神の正義がないような状況であったわけです。7節にも同じように、先見者たちは恥を見、占い師たちは屈辱を味わう、彼らは皆口ひげを覆う、神の答えがないからだ。先見者というのは預言者と同じです。でも彼らにはもう神様は望んで神の言葉を伝えるという力を与えない。ですから彼らのやってたことはもう占いをやるっていうような、もっと全く神様に背くようなことを行っていたわけです。しかし逆にミカは8節を見ると、私には力が満ちている、主の霊によって公正と勇気に満ちている、彼はそう言ったわけです。ですから今の時代に生きている私たちもやはりこうあらなければならないということを思います。主の霊によってとあるわけですけれども、それは主の霊、すなわち聖霊によって私たちのうちに力が与えられる、そして私たち自身が公正にまた勇気に満ちて正しいことを行う、それが重要なことであるわけです。この世は間違っているわけですけれども、しかしそのように私たちは押し流されていってはいけないわけです。ヤコブにはその背きを、イスラエルにはその罪を告げる、間違ったことであるならばやはりそれははっきりと言わなければならないわけですし、正しい道に導いていかなければいけない。しかしこのことを北イスラエルは行わなかった。そのことのゆえにアッシリアによって滅ぼされるということになったわけです。じゃあ南ユダ王国はどうだったんだろうか。十節には、流血でシオンを、不正でエルサレムを建てている。実は北イスラエルと 同じような状態であったわけです。そしてその実際の姿が11節に出てくるわけですけれども、頭たちは賄賂を取って裁き、祭司たちは代金を取って教え、預言者たちは金を取って占いをする、全く同じような状況であった。しかもなお彼らは主を当てにして、主は私たちの中におられるではないか、災いは私たちの上に及ばない、もうそれは北イスラエルの預言者たちと同じようにやっていたわけです。平和ではないのに平安だ平安だと言って、やがては滅びに、彼らは向かっていく。しかし彼らはその正しい行いをすることはできない。それは4節のところにあった、その時主は彼らから顔を隠されるっていう言葉が出てきます。この顔っていうのは神の臨在を表す言葉であるわけです。まあ、聖書には御顔の輝きという言葉があるわけですけれども、神様がそのところに共におられて、そして守ってくださる。ところが11節の後半のところに、主は私たちの中におられるではないか、でも実際は彼らが悪を行っておられる中に神様はおられるんだろうか、おられなかったということです。ですから悪がはびこっていく。そして南ユダはどうなるのか、12節に、それゆえあなた方ゆえにシオンは畑のように耕され、もうそれは破壊されるっていう意味があるわけです。エルサレムは瓦礫の山となり、神殿の山は木々に覆われた丘となる。実はこれは警告であったわけです。この時まだユダも北イスラエルも非常に栄えていた。でも彼らがやっていたことはまさに不正を行って、そして賄賂を取り、物質的には豊かであったわけですけれども、神様から全く離れていたということであるわけです。今日本も確かに経済的には他の国から比べるならば豊かにはなっているわけです。でもどれだけ真の神様を知っている人たちがいるだろうか、神様に背を向けて歩いている人たちが多くいるということであるわけです。しかし私たちは主の霊によって、私たちのうちに公正、勇気を与えていただいて、そして神様に背を向けていますということを私たちは語る必要があると思います。私たちはまず自らが神様が願っておられるその正しい道を歩み、そしてまた主が共におられる神様の臨在が私たちのうちにあって、私たちは神様の祝福、恵み、また愛をいただいて生きるものとさせていただきたいと思います。